今宵は山大、今夜のお客様です。山口大学経済学部教授でいらっしゃいます上村隆久さんですね。はい、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
先生、あのラジオやテレビといういわゆるマスコミへの出演というのは、
昔テレビの取材とかに応じた経験は何度かありますし、新聞の人とかはなんかあのいろいろ大学で役職をやっていた関係で、あのそういうところでですね、その取材を受けたという経験はあります。
そうですか、はい、この番組30分という放送なんですね、
はい、
この長きにわたってのインタビューは、はい、じゃあ初めての時間ということになるでしょうか。そうですね、よろしくお願いいたします。
はい
はい、あの経済学部の先生でいらっしゃるということなんですけれども、やっぱり山口大学というと経済学部、
はい、
この歴史がとてもありますし、多分皆さんもですね、山口大学の経済学部というと、一目を置いていらっしゃるんじゃないかと思いますが、はい、そういうところで、先生をなさるっているというのはいかがですか。
あの一つはやはりあの伝統があるということで、同窓会とかそういう組織がしっかりしているということは、あの非常にあの今、経済学部の教員をしていてもですね、いろいろの、いろいろいい点があるということは確かだと思います。で、学生たちにもそういうところがあるんですが、今その例えば同窓会がですね、授業をやっていて、こうあの偉くなった先輩に来ていただいてお話をしていただくという授業をしているんですね。でそしたらですね、学生が興味を持って、その後授業の後その先輩のところへこう話をしに行ってですね、何時間もその食いついて話を聞いている学生もいるんですが、確かに先輩は偉かったけど俺たちはというような感じでですね、自分たちまでなかなかそういう実感が伝わってこないという、なんかそういうようなところがあるようです。であのこれはあの山大だけの傾向じゃないし、あのもちろん経済学部だけの傾向でもないと思うんですが、今の子は自信がないというのが割合に特色、ジェネレーション的には特色のような気がしますね。であのそういう学生にやっぱりいかに自信を持ってあの就職活動をしてもらって社会人になってもらうかっていうのが、やっぱりあの授業なんかしてても課題であるようにずっと思っています。
なるほど、もうとてもお話がお上手なようで安心いたしました。ではこの後どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
今宵は山大、お客様です。上村隆久先生に今日はお話を伺うということなんですが、あの先生の研究テーマ、今夜、2つお話が伺えるということなんですが、まず最初に、はい、この制度論経済学ですか。
はい、
どういった学問なんですか。はい、
制度論経済学っていうのもいろいろあるんですが、僕はもともとマルクス経済学というものを研究していたんですが、そのうちあの制度論というのが面白くなってきたんです。でなぜかというお話をしますとですね、今あの主流派の経済学というのがあって、それはですね、あのの人間をあの合理的に行動するですね、あの欲望計算機のような非常に合理的にですね、自分の利益を見抜いていって、もう完全な計算能力を持っているような人間を想定しているんです。でこれは現実に合っていないだろうと思っています。で実際に経済がうまく動くとすればですね、人間は実は非常にわずかな知力しか持ってないんですけれども、それでもなおかつ、実際の経済をうまく動かすような仕組みがあるだろう、それをですね、制度という言葉で呼んでいます。で制度というのは人間の行動がある一定のパターンを持っている、型を持っているということです。例えば挨拶をしますね、私がおはようと言うと、相手の人もおはようと挨拶をしてくれます。こういうような形で、例えばスーパーでレジにですね、カゴを持っていきますと、レジの人は何も言わずに計算をしてくれます。でそのレジにカゴを持っていくということで、相手の行動をコントロールすることができるわけです。でこういうような形で人の行動をコントロールする行動というのがあって、行動が相手に対するサインになってるんですね。そういう形で人間の行動をうまく組み合わせていくということができるわけです。それで巨大な組織が組み上げられていてですね、20世紀の経済の発展、この文明の発展というふうに言えるようなものがあるとすれば、それはあの非常に大きな組織、特に大企業が出来上がってきて、その中で制度というものを非常に巧妙に発展させていく。でそれによって、例えば 携帯電話のシステムとか、あるいは新幹線のシステムとか、そういう巨大なシステムをですね、非常に成功に動かすことができるようになったということです。で、そういうシステムは機械が動いているのではなくて、その機械の背後に人間がいて、その人間がその機械をですね、非常にうまくコントロールする。それぞれの人が役割に応じて、その機械が故障したりしたらそれにちゃんと対処するというような形で、その制度を使って行動をコントロールしているということで、そういう巨大な組織をまとめ上げているということです。で、そういうその組織の力みたいなものの源になっているものを研究しているのが制度論経済学。
なるほど、分かるような分からないような、ちょっと私難しい気もするんですが、
ただ先生、
でもお話はよく分かるんですが、それがそのいわゆる経済の発展にはどんなふうにつながっていくんですか？
経済というと市場という感じになるわけなんですけれども、20世紀という時代は、19世紀の末からそうなんですけども、大企業の時代でありまして、河川的大企業といいまして、垂直統合型といって、自動車メーカーなんかそうなんですけども、製造から販売まで一つの会社がこうずっと面倒を見るというシステムですよね。で、実は私たちが考えている以上に、そういう大きな組織の影響力というのが私たちの世界の中では強いわけです。で、政府機関もそうです。で、そういうような組織がものすごく発展をしたのがやっぱり20世紀の特徴で、21世紀もそういう特徴が引き継がれてきて、発展の中に、発展しつつあるんではないかということです。ですから、その、市場に重きを置いている経済学という考え方はもう20世紀では少し古い、むしろ、市場よりも組織の力というものをもっと経済学では評価すべきではないかというのが私の考え方ということです。
なるほど、分かりました。先生の授業を聞いていらっしゃる学生の皆さんは多分きっとよくお分かりになるんでしょうね。
いや、すみません、ちょっと難しい話をしてしまった
いえいえ、とんでもありません。そんな先生なんですけれども、ただ先生お持ちいただいた今夜の曲なんですけれども、
はい、
浜田省吾さんの曲をお持ちになったんですよね。
はい、そうなんです。浜田省吾と生まれ年が同じで、
はい、
ロジュリアの少年という曲をかけていただくのですが、
はい、
その体験が私の少年時代と大変似ていると。
うん、
家出をしたりですね、窓辺でフォークギターを弾いたりですね、それからこの国はいつか目を覚ますだろうという言葉が出てきます。ついにこの国は目を覚まさなかったようなんですけれどもですねそういうその、学生時代の僕の姿というものと、浜田省吾という人の、その生き方というものとか非常に重なる部分が多いので、
はい、
僕は浜田省吾は非常に好きな歌手の一人ですし、この前もそのアリーナライブへ行ってまいりました。
じゃあ今でもそうやって足を運ばれて、
そうですね、
はい、共有なさってるわけですね。
はいはい、彼が元気であれば私も元気で頑張りたいと、
とてもいいことだと思います。今夜はちょっと詩にね、耳を傾けて聞きたいと思います。はい、
ありがとうございます。
今宵は山大上村隆久先生にお話を伺っておりますが、先生の研究テーマ2つ目グローバル資本主義についてお話を伺いたいと思います。
はい、ですね、資本主義というのは1970年代ぐらいまではですね、日本を除けば大西洋の両岸で、つまりヨーロッパと西ヨーロッパとアメリカで、北アメリカで発展をしていたわけです。ところが1980年代ぐらいからだんだん形が変わってきまして、東アジアの国々が急速に工業化をしてくるという時代になってきました。で、私はですね、1990年代の半ばぐらいから東南アジアとかいろいろ中国とかですね、そう見てきました。で、その中でですね、資本主義がそのなんていうかな、彼らの生活をあっという間に変えてしまうんですね。日本の場合はそれでいうと、その戦前日本人がこう着物を着ていたという時代があって、戦後は多分着物を着る人ってだんだん減ってきただろうと思う。僕ら子供の頃もあんまり着物を着ている人って見たことがないんですけども、だから長い時間をかけて西洋化が進んだんですけども、今見てください、世界中どこ行ってもほとんどみんな同じスタイルをしています。
そうですね、で
私も今ジーンズを履いてるわけですけども、これアメリカの民族衣装ですよね。
そうですね。
で、世界中がですね、そのアメリカ化してしまったということと同時に、そのアメリカという中心が工業力を失って、工業の中心が今東アジアにあるんですよ。で、世界経済の発展もですね、中国、ASEAN、インド、こういうところが経済発展しないと、これから21世紀の資本主義って発展していかないということです。で、日本が有利なのは割合にそういう 東アジアの国々と貿易関係がうまくつながっていて、そういう国が経済発展すると日本も経済発展するというような形になってくるということになるわけです。で、私はそのグローバル資本主義ということで50人ぐらい仲間がいてですね、12冊ぐらいのですね、だいたい本をずっと連続してシリーズで出しているんですけれども、なんでそういうことをやってるのかと言いますとですね、僕は子どもの頃高度成長期というものを経験してるんですね。その頃の日本っていうのはすごく明るかったんです。でこの前ですね、テレビでキューポラのある街っていうのを吉永小百合さんのですね、見ました。で中卒で働けと言われてちょっと不良になりかけてですね、それが働いても明るい未来があるんだよみたいな感じで戻っていくという、割と単純なドラマではあったんですが、吉永小百合さんのね、目が輝いているんですね。で一昨年ぐらいにインドへ行ったんですが、インドの人の目もやっぱり輝いてますね。子供の目がキラキラしてるんですよ。で去年はタイへ行きましたけども、彼らの目もやっぱり輝いているんですね。で輝きは今の日本にはない、若い人にはないものです。で僕はそういうやっぱりその発展していく資本主義というもの、いろいろ矛盾も抱えていて問題もたくさんあるんですけれども、そういうその元気な資本主義というようなものを見てですね、やっぱりそういうようなものがきれいに発展していくという形をその検証していくというんでしょうか、自分の目で確かめてやっぱり分析していってみて、そういうものの中でその新しい時代を考えていくということをやっていきたい、これがグローバル資本主義というもののテーマです。
なるほど。で先生、でも多分このラジオを聞いてらっしゃる方々 もう日本人なら皆さん、日本の経済ってこれからどうなってしまうんだろうと、随分と心配をしていらっしゃる方多いと思うんです。私もそうですけれども、今のお話を伺う限りで、日本の経済は、その今のお話の中で言うとですね、とっても不安なんですけれども、
確かに日本の場合はですね、少子高齢化で市場が縮小していくという現実があります。ですからですね、日本の経済がそのまま順調にその高成長になるというようなことはちょっと考えにくいところがあります。ただしですね、日本の場合はね、1980年代ジャパンアズナンバーワンと言われた時代に一番経営が腐るんですよ。経営者が傲慢になりますね。で要するに非常にこう、なんていうのかな、独善的にというんでしょうか、データとかそういうものを信用しないでですね、こう経営をしてしまうという、もう実に愚かなことをするわけです。でそのなんていうかな、その傲慢さがやっぱりそのバブルを招いて失敗を招いたんではないかということで、そしてその反省をするのにやっぱり失われた10年が必要だったと。でその時期はですね、経営者が完全に自信を喪失していた時代です。でもね、今僕日本はまだこれで救えると思っているんです。というのは、例えばあれだけ東日本大震災があって大津波が来ました。でも高速道路20日で直せたんですよね。で鉄道も新幹線を2ヶ月で直せたって言うんですよ。でさらにですね、自動車がですね、その3ヶ月でその正常な操業に戻すことができた。こういう外政ショックには日本は強いんですよ。石油危機の時もそうだったんですけど、そういう意味でね、まだ日本には救うところがあると思います。それで今はですね、政治はどうか分かりませんけども、少なくとも経営者はみんな優秀な人たちが経営者をやっているんだろうと思います。だから日本の企業ってですね、リーマンショックがあったんですけれども、今年、2011年の3月期ではですね、もうほとんどの会社が黒字転換をしていてですね、非常に経営状態が良くなっています。ただしアジア依存ですので、アジア経済がうまく発展していてくれればということが一つ条件にはなるんですけども、その限りでは日本経済はこれから先は今までの10年よりは私は良くなるように予想しています。
じゃあ希望を持ってていいんですね。
油断をしないようにしていただきたいと思いますし、そのためにはですね、日本もグローバル化をしないといけません。学生にも言ってるんですけども、アジアへ行くのを躊躇するなと。もうやっぱり外へ出ていかないと、もう仕事にならないというのはもうはっきりしていますよね。でそのことはですね、確認しておかないとダメです。で韓国の人たちは例えばインドへ行った人たちはインドへ骨を埋めるのでインドへ行っているわけです。で日本人に骨を埋めろとは言いませんけれども、やはりその日本の中に縮こまるというような、その内向き思考だけはやめていただきたいというのが、 ポイントだと僕は思っています。
とってもよくわかりました、ありがとうございます。さあそこでここでもう一曲ということなんですけれども、あいつ麦という曲をかけてくださるということなんですが、
はいはい、木月みなみさんという人ですね、はい、若いんですけど歌がうまいですね、
うん、
それから川村由香さんというこの人が曲詞を書いてるんですけども、
はい、
すごくいい詞です、うん、でまだ若くてですね、曲に恵まれていないのであまり大ヒットというふうにはなっていませんけれども、奄美大島だと思うんですけど、島唄で声がファルセットひっくり返るんですね、うん、その独特のひっくり返り方がとんでもない、なんていうのかな、魅力があります、僕はこういう若い歌も聴いている。
なるほど、もうぜひ聴きたいと思います。
お願いします、
はい、あいつ麦です。今宵は山田上村隆久先生にいろいろとお話を伺いました。もう最後になるんですけれども、先生にちょっとプライベートなお話を伺いたいと思います、はい、もう先生はもう60年代の、まあ、初めあたりから
それ
どうもお話を伺うだけでも洋楽であったりいろんな曲を聴いてらっしゃると思うんですけれども、
はいはいはい、
この FM 山口の番組も聴いていらっしゃったとか、
はいはい、3年くらい前まではですね、ずっと事務仕事っていうんでしょうか、単純作業をするときはだいたいラジオを聞いているということをしていました、はい、
うん、先生その3年ぐらい前っていうのが気になるんですけど、
ですね、はっきり言ってラジオが壊れた
、はい、
というその単純なことを、はい、なわけですけれども、それ以降はまあなんか CD かけたりとかっていうことをしているわけですけども、うんうん、新しい曲がなかなか入りにくくなったというのがちょっとデメリットですね。
ぜひ先生出演されたというこれを記念にですね、
はい、
またラジオ復活させていただいて聞いていただくというのはいかがなんでしょうか、はいはい、
聞きたいと思います、
はい、
聞きたい気持ちはあるのでちょっとラジオまた探してみたいと思います
お願いしたいと思いますけれども、
はいはい
はい、その FM 山口を好んで聞かれたというか、まあ、AM とか、まあ、FM とかいろいろあるかと思うんですけれども、は
いはいはい、いやね、僕が山田へ赴任してきた時に、うん、多分 FM 山口が試験電波を出して試験放送を始めた段階だったと思います、うんうんうん、それで言っていいのかどうか分かりませんが、うん、新井さんというベテランのアナウンサーさんが、
はい、
お隣の局で、
はい、
土曜日のお昼 DJ をされていたと。そう、山田への学生さんでしたけども、
はい、あまり年代を言うとね怒られてしまいます
そういう時もありました。でそれ以降ずっと、新しい音楽が聴けるということと、うん、まあその洋楽中心ですね、うん、でそれでここだとその AM もあんまり入らないということもあるし、うん、ちょっとということで、FM はまあセンス的にあったというのか、ずっとその聴き続けて、来ました。で朝も午後もですね、割とそのいい番組をやってくださっているし、
はい、
まあそれなりに新しい曲もヘビーローテーションでかけてくれたりしていて、うん、情報がたくさん入ってきてですね、時々気に入った曲があったらそれで、まあ、CD 屋さんへ買いに行ったりとかもするしですね、まあ、いろいろそのなんていうのか、私の音楽人生を豊かにしてくれて大変ありがたかったと思っています。
ちなみにこの大人ウォークという番組は、まあ、曲はそれこそ古い曲ばかりがかかっておりますしでもそれに山口大学がこの番組を一緒にやっていただいているということについては、はい、先生どんなご感想をお持ちですか。
とってもいいことだと思います。ケーブルテレビとかにもですね、そういうのもやってるんですけれども、やはりこのラジオっていうメディアは多分学生さんとか結構聞いてくださってんじゃないかなっていう気がするんですよね。
そうなんですね、よくそういう話を聞きます。
で、山口大学というところのイメージを知ってもらうのにはですね、うん、こういうのはやっぱりいい機会ではないかなっていうふうに思っています。
ありがとうございます、
はい、
お墨付きをいただいたところでそろそろお別れをしなければなりません。今夜はいろいろとお話を伺いました。ぜひまた遊びにいらしてください、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。